中愛戦
パラキルでございます。今週のテーマは FMC 創立45周年記念トーク、1976年の FMC です。まあ、皆さんもね、懐かしいなと思うんでしょうけど、ね、1976年というと皆さんは、ね、もう働いていらっしゃったと伺っていますけど、どう
でしょう。存在してません。
あ、まだまだ存在してない。
存在しておりません。
あれ、舞ちゃんって何年生まれだっけ。
存在しておりません。
何年生まれだっけ。
76年は存在しております。
あ、エトナさんはもう生まれてます。
私は2歳。
2歳。
あ、2歳です。
まだちゃんはまだでしょ。
89年です。
89年生まれ。
は
あ、い、で、木田さんが大正ですよね。
なんで大正になるの。
大正9年かなんかって聞いて。
今いくつですか。
今105円。おめでとうございます。
ね、もうあの幼い頃に関東大震災。
横じゃなかった
。というね、1976年は何を。
何を幼稚園児ですよ。幼稚園児。
わ、あなたにもそんな時期があったかね。
ありますがな。
はあ、やっぱその頃からこう、あの、なんか、あの、年長さんのお友達をこう、ね、脅したり、こう、
ほら、どういう子供ですか。
ちょっと飛んでみろ、ほら、飛べ、飛べ、とかって言って、ね、小銭の音がすんね、ほら、横さんが、ほら、とかって、そういうことですよね。で、1976年、私、あの、中学1年生でございまして、で、まあ、入学して、もう入学する直前からなんですよ、事実は。あの、まあ、一応便宜上4月7日となってるんですけど、その前から実は 本寸法でいうと1975年の、あの秋ぐらいからもうじわじわやり始めてたんですよ、この活動は。で、すでにあの送信機を作りまして、電波を出していたわけですよ。で、まあ、おそらく電波法違反だったと思います、その時は。
そうなんです。
そこそこのが出てましたから。しかもあの FM ではなくて AM の中波を使ってたんで、で、音質はともかく、あの、飛べばいいと、で、話してる内容が聞けりゃいいんだということでやってましたので、あの、私が通っておりました熊本市立白川中学校という中学の、校区、そこそこ広いんですけど、ほぼほぼ全部、課長範囲と言われてまして、家で聞けると。まあ、実際はあの中継局を3つほど設けて電波をリピートしていましたので、まあ、それであの全域をカバーするようにしていったと。まあ、その最初の1975年の段階ではそこまでないですけど、76年からはそういうふうになっていって、それで、あの、ある種の夜の校内放送という位置づけで、毎晩夜11時ぐらいから30分ぐらい私が喋るというようなものが始まったのがこの FMC のルーツでございます。で、番組のタイトルはワイドワイド仲良しジョッキーです。もうね、もう50過ぎましたね。仲良しジョッキーとか嫌ですよね。江戸木さん のデビュー番組って何ですか。仲良しジョッキーですっていう。で、全然ね、これがね、仲良しでも何でもないというね、番組でございまして、どういう内容だったかというと、もう江戸木新右衛門が張り巡らしました、校内に張り巡らしました情報網を駆使いたしまして、主に、女性とのスキャンダルを暴く。
やだ、ちょっと
ゴシップ放送ということになっておりましたね。で、あの、例えば、あの、日曜日とか、私、あの、意味も、いや、もう本当用もなく自転車乗って航空の中をプラプラプラプラ回ってるけど、何かねえか、何かいい、誰かいねえかみたいな感じで見てるわけですよ。で、それでこう、で、信号待ちした時にその横丁にね、たこ焼き屋があったんですけど、パッて見たらそこで、あの、近所に住んでる上村さんが、あの、女子ですけどね、クラスメートの上村さんがたこ焼きを買ってる姿を見てしまったわけですよ。たこ焼きを買ってる、まあ、今ならすぐ写メ撮りますよね。そうじゃ、そういうツールがないので、こう網膜に焼き付けるわけです、その映像を。
怖いわ。
それがまず、あの、最初に記事になります。記事、でも何にするかというと、まず翌日、教室の後ろ側に 貼ります私。
あ
の安倍新聞を
最低、
白川放送新聞ってやつをこうあの貼るわけですよ。でそこにそのイラストがうまいやつにイラストを描かせて、そのたこ焼き屋のところでたこ焼きを買ってる上村さんの映像をこうイラスト描いて、その下でこうあの私のレポートが書かれるわけですよ。で、本誌記者が、何時頃歩いていたところ上村さんが、たこ焼きを買う現場に遭遇した果たしてその時買ったたこ焼きは何個だったのか、世界の注目が集まっているとかっていうそういう文章を書くわけです、でそういうのをこういっぱい書いて、あとあの指揮者の声とか書いて、春日君が、まあ、たこ焼きを買うのは自由ですがとかっていろいろ論評をこう入れたりとかするわけですよ、まあ、それをみんな楽しみにしてるわけですよ。
そうね、
でそれをみんな楽しみでも本当大笑いしながら見てるんだけれど、書かれた本人はたまったもんじゃないですよ。
記事にしますって言わないんですか。
言うわけないじゃないですか。
かわいそう、
うん、でそれを読んで真っ赤になって怒るわけです。その
怒るよね。
でその大体女の子ってつるむじゃないですか、2、3人で。そう、2、3人が徒党を組んで、これを書いたえのきだわ、どこやえのきだわという話になっていくわけですよ、すると、まあ、あの隠れてるんですけど、すぐに見つかるわけで、そうするとあの学校の中をもあの猛ダッシュで逃げ回る
あのアニメじゃん。
本当に毎日走ってたですね、私あの廊下を逃げまくってたですね、毎日で。もうある日って、俺なんかすごかったですね、もう大変なスキャンダル、あの授業中にあのまあ、名前はあえて伏せましょう伏せずに出したっていいだろうけど
出してみて
M 子さんが、
はい、
M 子さんが急に顔真っ赤にして、先生保健室に行っていいですかって言ったんですよ、でこう入ってらっしゃいとかって言って、そうすると男子がざわざわし始めるんですよ。中学生でしょ、大体わかるでしょ、何が起きたかって大体ね、あの始まっちゃったわけですよね、そうするとそれがもう翌日、
最悪
最悪
ありえないです
よね。
マジでもうありえない。
本当すいません。
謝罪してください。
今これから最後にあのまあ聞いてくれよ。まあ聞いてくれよ。謝るのは最後に謝るからさ。とりあえず今は1976年の FMC が何だったかを語りたいってから語らせてくれよ。ね。それでそういうのも書くわけですよ。そうすると今度その追いかけてる女子の量が増えるわけだ
よ。そうですよ。そうする
となんか知らないけど俺と一緒になって逃げるやつまで増え始めるわけですよ。なんかなんでお前ついてくんのってやつがいて、
面白い。
一番謎だったのはあの高野くんってのがいて、俺別に高野くんってそれは友達でも何でもなかったんで、なんか一緒に走ってくるんだって。これそいつね、なんかねあのこけたのよ、どっか渡り廊下でつまずいて、それでねこけてね、誰が悪いわけじゃないのよ、だって自主的にそいつ逃げてんだから。でこけて、それで翌日学校来なくて、話聞いたら大手術だった。
へ
ー、腎臓がパックリ割れちゃったんだって。
そんなこけ方したの、
なんかあれはたまに。でもそれは私のせいじゃありません、これは私謝罪をする義務はございませんけど、はい、でまあそんなこともありましたね。でそういうのを夜今度番組で詳しく私が語るっていう、そのまず速報をね新聞で出して、ね、文字でテキスト媒体でまず出して、その後の詳しくを音声で伝えるっていうね、メディアミックスをやってたんですよ。
なるほど。
1976年に、すごいでしょでこれがですね、今聞いた話だけ見ると、江ノ島新右衛門最悪だと、最低な野郎だと、ね、お思いでしょう。あのそうでないあのジャーナリストとしての面も時にはあの見せるわけです。学校当局、特に教師に対して、教師の理不尽な振る舞いだとか、そういったものに対するもうキャンペーンを張るわけですよ。徹底的に攻撃を仕掛けるという、それでしかもその時はですね、あの何がすごいかっていうとですね、あの自主メディア その白川放送新聞と、その夜の BSS 白川放送っていうんですけど、そのあのミニ放送局の、それだけではなくて、 昼の表メディアまでくっつかうという、昼はお昼の校内放送というのがありまして、私はあの白川中学校生徒会独立機関放送局という、そういうものだったんですけど、放送部じゃないんですよ。言論機関としてあった団体なんですよね。でこれはあの言論機関として発言が独立性が担保されていまして、あの教師も何も言えないっていうあの仕組みになってたんですよ。
すごいな。
で、あの、でそれをあの傘に来てですね、校内放送であのある教師の攻撃を始めたりとか、
もうやだ。
いや、例えばあの運動会があってですね、で雨が降り始めた途中、豪雨で、でなのにスケジュールを優先して、雨の中よりにもよってあの男子の棒倒しってあるじゃないですか、結構危険ですよ、あれ滑ったりして、それをね雨の中やらされたわけですよ。それでね、怪我人続出、
危ない。
でそれに憤ったジャーナリスト榎田は、すぐにあの伝助を担いで体育館、なんていうか運動会の最中、もういろんな人、怪我した人とか痛かったでしょうとかっつって、血が出てますよとかっつって、それでこう今の気持ちはとかっつって、もう許せねえとかって言ってるわけです。それ全部編集して、で昼流すと、ニュースのツボっていう番組を作ってまして、私
すごいな。
でそれをその文句言ってくれるんですよ、体育教師が、何だこれ今の番組はって言って、そうするとうちの顧問が守るんですよ。それは
いい先生がいたんですね、
それが小田先生という人です。まあまあそういうようなことで、まあ今ちょっといい話に今軸足をちょっと、
やっぱりあの憤りは変わらず、
なんかちょっとね、ご
しますね。やっぱほらゴシップってみんな好きでしょ。
いやもうね、
それはそれ
だって3日から出たサビだったらまだ分かりますけど、何も悪いことしてないというか、
いや別に私それ糾弾したんじゃなくて、おめでとうって書いたんですよ。
最悪ですよ。
一番最悪。
恵美子さんおめでとう。
一番最悪。
なんで身内でもない
人に大人の扉を開いたとか、そういう
ドラマですよ、恵美子さんからしたら。マジで、中学校時の絵の木だめって多分マンダーに思ってんじゃないですかね。
心よりお詫びを申し上げます。ね、本当にあのその当時、番組その他で、使わせていただいて、でもね俺はね、あのそうは言うけれどね、自分も身を切ってたんですよ。自分がこうあの好きになった子がいまして、で毎日ラブレターを書いてたんですよ。で渡せないわけです。なぜ毎日書いたかっていうと、律儀なもんですか、私日付を書くんですよ、ラブレターに。でその日渡せなかったら古くなるので書き直さなきゃいけないんですよ、なので私都合あの時200通ぐらい書いたんですよ。
すごいですね。
でそれをもういい加減にしろっていう、うちのその当時その白川放送の局長は私ではなくて春日君っていうのがやってたんですけど、もう俺が渡すっつって、でそれをもう番組にしましたから、身を切って、でそれがまあその私と相手が熊本のバーサンテというところの藤木さんの、藤木さんというマスターの今嫁なんですけどね、もうそこら辺はもう木田由子さんがよく知ってる話なんですけどそういうようなことがあって、私もちゃんと自分の恥ずかしいところも全部身を切って番組の中で使っていったという、決して他人だけをこういじってるわけではないんだということですね。まあ一応申し上げて、そういうところからこ
のなんかやべえ政治家みたいな
FMC というものが、スタートしてきたのだという、そこのまあ反省に立脚した上で、まあ、現在のその世の中をぶった切っていくと、そういうような姿勢を貫いていくのであるということをですね、今日から甚だ簡単ではございますが、私からのご挨拶に変えたいと思いますが、木田上優子さんより一言ご挨拶申し上げます。
いや、お疲れ様でした。
すごい
一言でぶった切られました。
ぶった切られましたね。
ということで、まあだからその頃はほぼほぼその放送部のメンツと同じようなやつらが一緒にやってたという。なんで全部男しかいなかったんですよ。それが良くなかったですね。だからもう考えることがもう本当本当下世話な、もう品のないことばっかりやってまして、でこれが初めて女性が入ってくるのは1980年になります。私が高校1年になってからじゃない、2年か、になった時に、初めて応募がございまして、 N さんっていう方が応募してくる、違う高校の方がですね、女子校の年は一緒でしたけどね。で、あの我が家に面接に来られまして、
すごいですね。
それでその時うちの母ちゃんもいましたけどね、初めてあの新右衛門がガールフレンド連れてきたみたいな感じで、どこで知り合ったのとかって、知り合ってねえよとか、全然初めて会うんだみたいな、なんかいつも出さないなんか玉露かなんか出てきちゃったりして、なんかなんだよとかって言って、でそうしてたら急にあのそのお姉さんがなんか体調が悪かったみたいで、ちょっとトイレを貸してくださいとかって、トイレのこちらですって、でトイレの中でゲーゲーやってるんですよ。なんかこう戻してるんですよ。うちのお袋が出てきて、あんたねって言って、いやちょっと待ってくれよ俺初めて会ったんだこの人と高校生の息子に向かって、そのあんたねというその目つきはなんだお前はっていうそれでそれでまあなんかこうハンカチで口をこう拭いながら、すいませんとかで、ちょっと今日は気分悪いので帰りますとかっつって、それでしたらもう牛の袋が送ってあげなさいとかっつって、それでなんかタクシーで送んなさいとかって、1000円はいとかって渡されて、で仕方なくタクシーで送ったんですよ。そしたら今度タクシーのうんちゃんがルームミラーでチラッチラ見ながら、後ろでその制服姿の2人、男女2人が、お姉さん、お姉ちゃんの方がうー気持ち悪いとかっつって、この男がっていう、こやつはっていう目でいや俺何も、何なのこれはって言って、それで熊本の西の外れなんですよ。それでの1000円も足らないんで、俺の小遣いも出して1500円出してぐらい出して、タクシーで払って、でじゃあ失礼しますってそのお姉ちゃん帰っちゃったんですけど、俺帰りどうすればいいのって言って、そこから歩いて帰ったっていう、ね、そんな辛い話もあったのさ。そういう歴史を、があって、今に至っているという、創立45周年記念トークを今日は申し上げたわけでございます。いかがだったでしょうか。本当にあの胸を打つ感動の物語、
なんともコメントしがたい、
榎田新右衛門という人の本当にこう感情の機微というものをね、余すところなく申し上げることができたんじゃないかなと思います。そんな FMC にあなたも入って頑張ってみませんか。ボランティアスタッフを募集しております。そして、スタッフは嫌だけど金ならなんとかっていう人はどうぞ募金、クレジットカードも使えますんで、よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。